どうも皆様、小玉です。
ハイヤーハイヤー、高木です。
先日の配信でですね、
はい、
部活に何が入ったらモテるだろうかって話をちょっと前にしたんですけど、もう1ヶ月ぐらい前になるんですけどね。したらですね、とある、ツイッターのアカウントがですね、その、僕たちのこの配信会を、まあ、なんすか、こう、勝手にこう、つぶやいてましてね。ツイートじゃないですけど。
何それ?
まあ、4月16日配信分、部活に入ってからモテるまでっていう、まあ、その回を、まあ、ツイートしててですね。それの、アカウントの名前がですね、
はいはい、
モテ研究家っていう、アカウントが。
何それ?
アットマーク、モテニュースっていうね、ID のね。
何それ?もう知らないんだけど、何だそれ。
ちょっと、つぶやいてるね、このモテ研究家っていうアカウントを見てみるとね、
はいはい、
Google でなんかこう、機械的にね、モテるってとか、モテみたいな単語で検索した結果、得られた情報をずっとダーってなんかつぶやいてる、アカウントなんだけど。で、フォロワーが3800人ぐらいいるんだけどね、一つ思うことがあって、これフォローしてるやつ絶対モテねえなと思って。
モテるやつはフォローしないね。
こんなアカウントフォローしてるやつ、160% モテないでしょ。
なんでそんな急に3000人敵に回す発言してんだよ。
こんなの、モテるわけないじゃん、そんなの。仮にこれで有益な情報が得られるアカウントだとするよ。ね、フォロー一覧のところに、モテ研究家っていうのがあったら、もうそれを見つけた時点で、モテ度低くなるでしょ、だって。
まず、俺らの配信を発信してる時点で、モテないよ。
モテない。
ちょっと見せて。
ほら。本当だ。結構前だけどね。
モテ研究家。
まあまあね、モテない僕がそうとやかく言うのは、ちょっとあれですけど、だとしたってですよ。
フォロワー3000人のにいいね1かい。
それのいいね俺だからね。
いや、マジかい。
改めまして小玉です。
はいはい、高木です。
ラジオ練習長です。
よろしくお願いします。
お願いします。絶対モテねえよ、女の子。なの。
やっぱり、こう、モテようとするかしないかみたいなところあるよね。
それはモテないで能動的にやんないと無理ですよ、そんなの。
で、俺が今バイトを、ね、してるところがあるんだけど、俺言ったかな、もう話。すごいかっこいい人しかいないんだよ。
はいはい。
だから。マジで、元、そのアイドルみたいなレベルの、レベルっていうか、まあ、実際その人、そういう人とかがいるようなところで、もう、まあ、あとは先輩の芸人とかも働いてて、みんなかっこいいし、かっこよさプラス、その振る舞い、うまいんだよ。なんか、積極的にこう声かけて、全然やらせて出さないみたいな、そういうのに、こう、そういうのがもうすごい人たちが大勢いる中で、まあ、俺がポツンといるの。ね。で、結局、そんだけさ、ね、女性がこう来るわけで、まあ、派遣さんも基本的に女の人なんだけど、来て、で、まあ、俺がそこにいてね。で、周りに、もう、かっこいい人しかいないってなると、うん、俺に来るわけないなって、もう、最初からわかるんだよ、
うん。
同じ土俵にも登れないなって思ったらね、女の人がもう、ゼロ人と一緒なんだなって気づいたんだよね、最近。
もうカウントしねえ
って、
ね。
ゼロと一緒だって。
話してたよね。
そう。それがやっぱりこう、ね、ゼロって分かった途端に、モテようとすることの意味のなさというか、
もう、
ここで張り合ってどうすんだみたいな感覚になるんだ。
うんうん、もう、戦意喪失だよね。
そう。だから、それすらもこう当てはまらない、
うん。
モテようとするしないでなくて、女の人がゼロ人なのに、そこに向けてアピールするのっていう。
確かに。
考えに達してね。
確かに。
今お前乾いてますもん。
からっからですか。
からからに今。
なるほど。
今思い出したらちょっとその、モテるモテないのそんな話になる。
そうね。結局、なんか、モテないよねっ ていう話をさ、うん、なんかしてる安心感みたいなのもあるし、なんか、ね、なんか分かんないけどさ、なんだろうね、こう強がりでもないけど、うん、なんかこうモテないっていう話をしてるだけで、うん、なんかモテないけど悲しくないですよみたいな感じのアピールにもなるじゃん、なんか聞こえるじゃん、まあまあまあ、そういう風に。だからなんかやっぱモテない話をしてる人って多いよね、結構ね。
うん、モテない話じゃないもんね、今の俺の話はもうね。
モテるモテないじゃないんでしょ、だから、
その
その領域じゃない、それすらでもないんでしょ、うん、
モテないって言ってるやつは俺偉いと思う。戦ってるから、多少は。確かに、モテないって言っていいやつって、モテようとしてダメだったやつしか言っちゃダメだから、結局、ね、モテようとしてないのにモテないっすって言ってるやつは、いやモテようとしてないからでしょってなるけど、
結局だから俺たちは違うんだよね。だからそのそう、モテるモテないの話以前の問題だから、
以前の問題
もう何が悲しくてこんな話しなきゃいけないんだよ。
本当だ
よ、わけわかんねえよ、
悲しい。
なんだよ、もっとだってね、新小出前を行ってさ、
そうだよね、
渋谷キャスト行ってさ、
うん、
でもう俺なんかはこの間もう友達の結婚式行ったわけ。
あ、結婚式にまで、もうそんな年か。
そうですよ、俺が
同級生だね、
24歳で、でそいつもね、まあ、高校の同級生なんですけど、うん、高木は知らないけどね、
うん、
あの同じ24歳でですよ、
うんうんうん、
この度結婚しますと、
お
う、いうことになったんですよ。
なるほど、
偉いなと思って。あの彼はね、ちょっと離れた東北の方で就職したから、
うん、
今離れてて、でその今回ねお嫁さんになった、
うん、
彼女はこっちのね東京の方で、
ほうほうほう、
離れてるわけ。
ちょっとそうだね、離れてるね、
遠距離なんだ、
東北と関東で
遠距離なんだけど、その中でもちゃんとしてですよ、うん、今回結婚するってなって、じゃあ女の人が東北の方に、
え、
彼氏のね職場の方に移り住むっていうことで、どうも落ち着いたらしい。
すごくない？
すごいです。
相手にそう思わせるほどの価値を、
うん、
その分からせたというか。
そうだよ、納得するわけ、ついてきてくれるわけだよ、
個人のために、
うん、
そこまでさせるほど、
うん、
相手の心をつかむというか。
で今その彼女も大学卒業して今お仕事してるわけだからね。
そうだよね、障壁あるわけじゃん。
まあ、旦那さんとは、あの、値段じゃねえ、年齢が違うけども、
年齢違って、
あの、彼女も働いてるし、で、彼、ね、その僕の友達である男の方も働いてるし、ね、その働いてるその彼女はその仕事を辞めて、
メリットはだって一緒に入れるってだけでしょ。
そう。
この一緒に入れるってメリットだけで、
そう。
多くのその、はらんでるデメリットを、こう、
まあ、関係ないってこと
だよ。超えていく。すごいよ。
すごいレベル、
人と人との
つ
ながり、
もうちょっとあれだもんね、うん、俺はちょっと別の世界の話聞いてる感じだったもんね。もう
共感なのかな、分かんないけど、その俺らにシンパシーのある話ではないよね、
うん、パラレルワールドですよね。
パラレルワールドの発想だよね。
そうだよ、俺なんか
もう一機あるんじゃない、
もう一機、
あのセーブデータもう一個あるんじゃないだから、
どういうこと？
一個のセーブデータで俺らやってる感覚があるじゃん。
ああ、うん。人生一度きりってこと？
そうだよ。
はいはい、
まあ、俺は普通だと思って生きてるじゃん。
うん、
まあ、だから本当死んだらおしまい。でも、その人はひょっとしたら、あれ、もう一個取っといてるやつがあるんだ
から。マジで？
その丸二みたいなのがあって、どっちが丸一なのか分かんないけど。いや、もうそういう世界でしょ。だって。
だからやり直し聞くと。
やり直し多分、あの、まあ、そっか、つって、じゃあ新しく、あの、
うん、
まだ未登録というか、
うん、
まだ保存してないデータの空き容量あるから、うん、じゃあそっちにとりあえず上書きして、こっちで進めてみるかっていう、それぐらいの勢いでしょ。
いいなぁ、その余裕欲しいな
ぁ。そういう、あれがあるんだと思うよ。
すげえなぁ、そっか。
ああ、きついなって思ったら、リセットして、
うん、
またスタートして、その途中の分岐のところからスタートして。
でよくさ、結婚式行くと幸せな二人を見て嫉妬するとか、
うん、
なんか退屈だとかってよく言うじゃない。
まあまああるね。
で俺もツイッターでこう話してたらこう忠告を受けたわけですよ、
うん、
やっぱりこう辛いものだと結婚式というのは、
あ、
非常に退屈で、
うん、
非常にこう自分との戦いだという助言をね、
ね、
いただいたんですけど、やっぱね、なんかね、もうね、俺の話と関係ない話だから、なんかもう、
あ、
うん、だから純粋に彼のことを祝福したいと思ったし、純粋にね、ちょっと楽しかったね、結婚式。
成長か？
そうなんだよ。これある意味その、ある意味で、あの、こう、ある意味で交代でもあるし、ある意味で成長でもあるよ、だから。だって、 普通はここでじゃあ俺もってなんなきゃいけないのに、俺はもうまあまあいいとして
満足
そう
25の年だよ俺ら。
そうだよ、だまだ早いよね、枯れる枯れねえの話じゃないよね。だって普通にもうなんか盛りの時じゃん、だって20代だよ、だって、ね、うん、だってそうでね、なんか結婚式、生まれて初めて友人の結婚式みたいなものにこう招待されて行ったんだけど、まあ生まれて初めて、まあそうだよね、
うん、
普通大体これぐらいの年齢からね、ちょっとちらほら出てくる感じだから、
いやそうだよ、
だからどうなもんだろうと思ってたんだけど、
うん、
まあどうせあれだろうと思って、なんかありきたりな感じなんでしょみたいなね、
うん、
お決まりの進行で、うん、なんかお決まりの感動的な感じで、
うん、
お決まりにこうなんだろう、お父さんがちょっと感動的なメッセージを読んだりとか、恩師がなんか褒めてみたりギャグを言ったりみたいな感じなんだろう、
う
ん、みたいなことを思ってたんだよね。で、あの時やっぱ俺の想定通りの流れで来たわけ。
ほうほう。
で、こうシャッターチャンスがあったりとか、なんかこうキャンドルサービスがあったりとか、なんか最後に友人代表の言葉があったりとか、
うん、
感動的な流れがあったりとかってしたわけ、うん、で、俺だったら多分そうなったらね、
うん、
なんだよっつってつまんないなって思うはずなんだけど、
うん、
なんか楽しかったね。なんか
何もしないでしょ、でも
なんかね、
見てるだけでしょ、
だから見てるだけで、なんかシャッターチャンスとかあるじゃん、どうぞ
ダイジェストでしょ、だったら
どうぞお取りくださいみたいなタイムがあるわけ、うん、したらなんか分かんないけど、うわ、撮んなきゃと思って撮んなきゃっつってカメラ構えてさ、
自分のが映ってるもしてね、
前そうだよ、前の方行ってさ、なんかこっち向かないから、ちょっとこっちの方に目線くださいとかって、
パパラッチじゃん
やったりとかしてね、ああ、なんか意外と楽しいなっていうのはちょっと思ったね。
だから結婚式
わけわかんないんだよね、なんか結婚式楽しめるってことは悪くないことだと思うんだけど、
うん、
なんかね、そこでやっぱブーケトスでこうブーケつかみガッて掴んで私結婚するんじゃぐらいのこと言わなきゃいけないよね、やっぱ多分ね、
それはよくあるシーンかもしれない、確かに、あの奪い合いでしょ。
ちなみにブーケトスはなかったけどね。
あ、なかった。
なかった。
そこはなかった。
そこはなかった。平和にシュッて終わったから。
え、退屈じゃないの？だって、結婚式って俺すげえそういうイメージしかないんだけど。
ねえ、わかんないけどね。だまあいろんな人いるからね。ただ、わかんないけど、新郎新婦も、もしかしたら俺に近い性格でね、
うん、
いや、いいよそういうのみたいな感じで、ちょっと、うん、なんだろう、抑えめで行ったのかもしれないしね。
割とあっさりというか、
うん、
一個一個の行事を、コンパクトにやったのかな。
そうそう。で、こう、式自体、披露宴自体は2時間ちょっとあったんだけど、うん、結構、なんだろ、ゆったりとしてて。
フリータイムがいいみたいな感じ。
うん、参列者の友人とかと結構会話する時間があったりとかっていう感じだったから。
ほうほうほう、あ、それはいいね。
うん。
ずっとこう、聞かされてるとかになるとき
つい
から
。そうそうそう。それはちょっとね、
うん、
きついかもしれない。あとは、あの、その式場のシェフがね、
うん、
あの、料理の説明をするときに、うん、入場、してくるときに、
うん、
入場曲が、あの、桃色クローバー Z だったっていうところがあると面白かったね。
それは、誰チョイスなの？
それは、なんか、シェフが、すげえ、桃黒ファンだっていう話が、だったらしくて。
字が出してきたの？
で、違う違う。で、っていう話はあったんだって。うん、で、したらなんか、新郎新婦がサプライズで、
うん、
まあ、どうせだったらって言って、
シェフに対して、
シェフが、シェフどうぞって言って入ってくるわけ。で、それは多分、どの式でもそうなんだと思う。
うん、
そこでいきなりバーンってモモクロバゼットの曲がこうバーって流れて、
すごい出囃子がじゃあモモクロで、
モモクロ
そのシェフに登場した、
そう、さっそうと現れてね、
じゃあそのシェフはもう驚くわけ、サプライズというか、
そうそうそう、あ、どうもなんかサプライズですいませんみたいな感じでちょっと言ってて、なんか面白
素敵じゃん、
面白くてさ、帰り際にさ、
うん、
出口行ったんだけど、ちょっとまあ、最後出口に迎えてる新郎新婦と、
うん、
まあ、帰る参列者がちょっと顔を合わせ最後に一言挨拶みたいなところだから、ちょっと出口が詰まってたわけ。
うん、
で、俺らも出ようとしたんだけど、ちょっと詰まってて、
うん、
したらそこの出口にね、シェフが立ってたの。ちょうど俺とシェフがこう、対峙することになったわけ。
うん、
で、列が進まないしね。
うん、
だから、ちょっと、あの、え、ももクロ好きですかって聞いたら、え、あの人ですかみたいな感じで言われたから、あ、いや、好きって、そんな、ファンっていう、なんていうの、大それた感じじゃないですけど、でも、あの、わかりますよ。ね、あの、番組とか、あの、見ますし、とかって言って、あ、そうですかとかって言って、あの、誰が好きなんですかって聞いたら、かなこですって言って、桃田かなこさんね、赤色ですよ。
赤色ね。
一番のセンターっていうか、ね。
かなこですって。
かなこ落ちですって。もうスマートフォンの中かなこだらけですって
。シェフすごいな。
いいなと思ってね。
いいね、
うん。
そういう会話ね。
そういう会話ももうなんかしちゃうぐらいの、
うん、
ね、明るい空気だったんだよ。
そりゃもういわゆるブレイクなのかな、
シェフも砕けちゃう
って
どうなんだよ、うん、だからね、やっぱそういう式を見てね、もっとこう刺激を受けなきゃいけないはずなのに。
そうだよ ね、前向きな気持ちでね。
なんかわかんないけどね、うん、最近すげえまたゲームやり始めたし、
ね、おかしいでしょ、外出ていかなきゃいけない、
ね、やっぱ結婚式の影響かな、やっぱな。
いやいや、外で出ろよ、外出てあのちょっとこう出会いというか、そういうのを求めてさ、割と積極的にそこ行かなきゃいけないのに、ね、ゲームやってんの。
いや、でもゲームの中にも出会いはあるからね。
ないよ。じゃあオンラインのそういう、あれ？オンラインで繋がってみたいな。
いやいや、そのオフラインで、その、コンピューターのそのキャラクターとの出会いとか。
いや、ダメな方に行ってるよ、それは。
新しい出会いとかあるからね。
ダメな方に行ってるでしょ、
やっぱホライゾンゼロドーンだよね、やっぱり、ね、今話題のゲームといえば。ホライゾンゼロドーンですよ。皆さん検索してくださいよ。ね、女性の主人公の出生の秘密を探りながら、こうね、こう、鍛錬を重ねていくっていうね、こう、機械獣っていうね、なんかね、ズイドみたいなね、こう、機械と生き物の半々みたいなね、敵をね、こう、借りながらね、話が進んでいくんだけどね、だんだんこう、人と出会いね、だんだんこう、真実に近づいていくっていうね、そういう物語を見て、あ、やっぱ人と人とのつながりっていうのは大切だな。
いや、結婚式の話の後だから薄いよ。結婚式の話してたんだから。
いや、やっぱ。
ゲームやってんだ。
やっぱ俺も結婚式の影響を受けたのかな。
あんまりやってね。やってこなかったでしょ、ゲーム。
いやいや、ちょいちょいやってきたけど。
やってたんだ。
やっぱこう、今ね、同時にね、3本ぐらいゲーム同時進行させて。
同時に3本やってんの。
同時に3本やってんの、今。
なんだよ、
え、
結婚式して、うん、で同級生が、うん、ね、うん、幸せにね、
そうそう、
もう遠距離でずっと好きだった人とこう結婚したって言って、
うん、
ね、人の、まあ、本当にもう
車も買ったって
愛にあふれたね、
車も買って
愛にあふれて、
うん、
どうですかって結婚式見せて、
うん、
パチパチパチパチってやってたのに、
う
ん、
そう、楽しかった。
ゲーム今3本やってる、
3本
普通じゃないよ。3本だよ。
FIFA とスターウォーズとホライゾンゼロドンで3本、3頭でこうパッていってるから。
3つを同時にやってるの。
やっぱりね、人と人だよね。
友達が結婚して、幸せですってやってるところの、一方で、部屋にこもって、
そう。
ゲームを3本同時に。
そう。
もう、ダメです。3本やって
る。何か問題でも？
いや、問題だらけだ。ということでね、まあ、今募集しているメールテーマがなんであんなのに熱中していたんだろうということでね、まあ、過去にね、
あんなのにじゃなくてあんなにね、
あんな、そうですよね、
失礼になっちゃうからね、送りづらくなっちゃうから
なんであんなに熱中してたんだろう、まあ、あの過去に熱中していたことを、
そうそう、
まあ、なんであんなにやってたんだろうなっていうことをちょっと送ってきて、読みたいなと思います、メールアドレスが高木こだま @gmail.com 高木こだま @gmail.com です、
うん、
ホームページも、ありますので、よろしければご覧ください。
はい、まあ、僕は、はい、まあ、手短に言いますと、まあ、小学生の時にガンダムにものすごいハマってましたね。
小学生でガンダム、
いやいや、まあ、でもう変じゃないと思うけどね、
そう、
まあまあ、あれだけどね、好きだったのは初代ガンダムの時ね。
いや、もう古いな。
1979年のね。1979年のね。
79年。
そうだよ。
古い
ね。ですからね、僕が92年生まれなんで、13年前、俺が生まれる13年前のゲームじゃない。アニメ。
もうずっと見てたんだ。
そうそうそう。
家から出ず。
家から出ず。
ずっとガンダムばっか見てて。で、今、ゲーム3本掛け持ちして。外出ろ。
何か問題でも。
さよなら。
さよなら。